純レノン一人三重奏。皆さんこんにちは、純レノンです。もう早くも10月になっちゃいました早いな。いかがお過ごしでしょうか。昨日そういえばうちの弟誕生日やな今思い出した誕生日おめでとう今思い出すかって感じやけど、そうだった、誕生日でしたわ昨日。マイブラザーの誕生日ですね、おめでとう。いや最近でも会ってないから、そうそう、家ね結構近いのに会ってないな。いやなんか意外にそんなことないですか、あの近すぎてこう会わないみたいな、会わへんみたいな。そうな、結構近いんやけど、そういえば全然会ってないな。ゴルフばっかりしとるとか言っとったけど、でもね健康に、無事健康におるんちゃうんかなと思ってるんですけど、いや健康が一番ですからね。はい、いやおめでとうなんか インターネットっていうか、この、ちょっと気になったんやけど、最近こうなんかバージョンアップとか、こう携帯もそうやし、パソコンとかもあのバージョンアップしたりとかすると、こうブラウザーって言って、あのね、なんか今あのネットの環境を開けたら、サファリのページでなんかプライバシーレポートっていうのが新しくなんか入ってて、過去7日間以内に4件のトラッカーによるプロファイリングが阻止されましたとか書いてあるんだけど、何これ、なんか怖い。なんかこう僕らが知らない間にこうハッカーみたいなのがおるってことですか、これ。どういうこと、え、トラッカーって、え、なんか大丈夫ですかこういうのって。いやなんか最近こうインターネットのこう被害とかなんかこうあるじゃないですか、あのニュースとかでもあるけど、いやめっちゃ怖いな。なんかみんなあのネット環境とかっていうか、どうされとるとかなんかあるんかな、こうするといいとかがあれば、なんかちょっとめっちゃ聞きたいんですけど、この前もまあ友達とかと話してたんやけど、もし自分の携帯があのなくなってったっていうか、まああのね壊れて見れへんくなったりとかしたら、パスワードとかってこうもう自動で記憶とかしてるじゃないですか。あれなくなったらどうなっていくの、全部なんとかできるんですか。いやもうその辺がすごく不安になって、僕はあの携帯 iPhone と iPad と Mac と3台同期してるから、どれかで多分大丈夫やろって勝手に思ってるんですけど、みんなどういう風にこうあんなん覚えてるのかとか、もし壊れたらどうなるのかとか、なんかもし参考になることがあれば聞きたいです。はい、いや本当にね、ネット心配ですけども、いやなんかいい解決策があるんかな。そんなのまたよかったら、いやぜひぜひ聞かせてほしいです。まあそんな感じで、あのネットから、弟の誕生日から勝手に喋っちゃいましたけど、今回も純レノンの一人三重奏始まります。
Love goes in season, let's go, let's go. say she's elite. What's a raw, what's a won't they hate?
はい、改めましてジュネの一人三重奏、ジュネなんです。先週も言ったんですけど、もう秋でね、ちょっと寒くなってきたんですけど、もう読書の秋みたいな感じで、僕また最近ちょっとなんか読み返してるっていうか、今年あんまり旅行とかそういうの全然行けないじゃないですか。なんでなんかこれを見るとこう旅行に行った気分になるとか、なんかちょっと遠いところにワクワクしに行ったなって感じのこう気持ちになれるっていうか、世界の絶景秘境なんか100みたいな本があるんですけど、これでも本当に日本の絶景秘境100っていうのもあるんですけど、その世界版ワールド版のやつがあって、それ見てると本当にうわここに本当にこの人生の中で行ってみたい、行きてえなっていうのが本当に100あっても100でも行きたいぐらいなんですけど、その中でもいやこれね読んでると本当めっちゃおもろいんですけど、いやどこに行きたい、みんなは一体どこに行きたいんだ僕ねでも本当これ見て、まず最初のもう1ページ目でやられるんですけど、なんか世界の果ての秘密の場所へって書いてあって、地球の裂け目、裂かれた大地に水流が飲み込まれていく。ああもうその時点でやばいな。なんか何千何億という時の流れだけが地球の営みとそのパワーを教えてくれるって書いてあるんですけど、いやもう中南米にあるね、もうギアナ高地っていうところがあるんですけど、そこを本当になんか天空のテーブルマウンテンって書いてある、なんか地球最後の秘境って呼ばれてるところなんですけど、これはギアナ高原っていうのがあるのがベネズエラで、標高2810メートルのロライマ山っていう山なんかな、そこにあるギアナのその高地、高いところがあるんですけど、もうそこだからもう言うたら雲の上にそのマウンテン、もうテーブルみたいになってるこの山が、その切り抜かれたような山がドーンってあるんですよ。もうなんか断崖絶壁やな、すごい、もうこんなんだもん見たらこの世とは思えんのちゃうかなっていうぐらいのすごい場所です、ここ。いや悪魔の山って呼ばれるとことかもあったりとかね、落差があんまりにも大きい滝やもんで、なんか下の方はもう霧にし、もう本当に何やろうな、滝じゃない、もう滝が高すぎてもう散らばって霧みたいな。いやすごい、ここマジでやばいです。もう上からなんかこの遊覧飛行とかで上空からなんかこういうとこそのねギアナの高地とか見えるんですけど、もうその流れ出る滝もすごいし、その何よりその絶壁っていうかこの場所がね、もう何とも言えないですね。これもし本当これ聞いてる人よかったらネットでギアナ高地って調べてみてください。本当になんかアメージング度は本当にマックスっちゃうかっていうぐらい、このベネズエラのギアナ高地やばいです。いやなんかね、オーストラリアと南米とアフリカがかつて同じだった た大陸の太古の昔にここだけこうなんか隆起してここだけがドンと上がったみたいな感じなんかな。うん、いや本当にここ行ってみたいです。なんかヘリコプターでここの大地に降り立つんやって、すごないですか。まあこれ僕うまく説明できてないかもしれないんですけど、これ本当にネットで見てもらいたいです。なんかこうベストシーズンとかもあってね、あの日本からどうやって行ったらいいかとか、そういうなんかこう旅のヒントとかツアー情報とかとかもこの本に書いてあるんですよ。いやこれ本当に見とるとなんやろな、ずっと旅行に行った気分になれるって言ったらいいの、めちゃくちゃいいんですよ。なんかイメージできるっていうかね、そこに行きたいみたいな。だからこれ本当におすすめで、でギアナ高地、この僕が言ってるとこね、行こうと思ったら、この時の一人当たりの予算60万、60万円でございます。高でも行ってみたい、ここは本当にすごいと思うな。いやーこれマジで行きたいな。うん、まあでもベネズエラ自体がもう本当に南米とかに行くんでね、どうやって行くんやろ、すごいんやろな。南米とか行ったことないですけど、うん、まあでもこれね、ちょっとこれから毎週でもいいぐらいこの世界の絶景秘境の場所をここに行きたいっていうのをこの本から抜粋して話したいぐらいです。はい、しようかなそれ。うん、ここなんかほんとめっちゃ面白いこといっぱい書いてあるんですよ。いやいやいや、ぜひこのやつね見てもらいたいなと思います。いや行きたいな。最近どうですか、みんな旅行とか行ってます、行ってないかな。うん、いや楽しいことをね続けたいですわいやまあでも本当に旅行に行けへん今とかなかなかね、海外なんか持ってるほうなんかもしれん、もう行っとる人もしかしたらいるんかもしれないけど、うん、妄想でもイメージでも行きたいなって方ぜひ読んでみてください。最近ね、ついにトランプ大統領がコロナにかかりましたねなんか誰かが、学生の子がなんやっとんむちゃくちゃなんやっとんって言われとったけどいやーまあそらマスクせえへん反対派のね、なんか支持の人らがそんな周りにおってマスクつけてへんだりとかして、万が一どっか行ったらほらかかりますわなうん、まあかかって当然やろって言われとるねみたいやけど、いやーでも本当に日本もやけど知ってます、今現在感染者数のこう概要みたいなやつとかって見たことありますか皆さん。今日本はもう今で合計で86,030人ぐらいの人が感染今までしたんやって。うん、こんなに8万人、すごいですよね。でも世界、全世界だったら3540万人の人がかかったと。いやもうわからんえ、日本のもう3人に1人ぐらいになってたってこと、すごいですよね。いやこれはでもね、回復者の人もすごくいっぱいいるんやけど、でもね死者の人もすごく増えたんやな。うん、これもうほんとどうなるんやろな。いやいや、何が原因とかそれもわからんけど、うん、何なんでしょうね。もう止まることはないのか。でもまあいつかはこれね、何かこう手段ができて止んでくっていうか、うん、でもワクチンがどうとかありますやんかあれどうなん、みんなワクチン打つの、打ちます、打つ いや俺は打たんから、なんか怖いっていうか、そういうワクチンに頼らんでもいいものやったら、体にそんなんなくていいんちゃうとか思っちゃうので、やめたいな。どうなんでしょう、なんかもっと他のことあると思う、ある可能性も、なんかその情報とか、こういうものってなんか思うんやけど、本当はそんだけじゃないかもしれんとか、何が真実かなんて本当にわからんなって毎回思うんすよ。これ本当に今の情報もね、なんか全世界でこんだけって書いてあるけど、もしかしたらもっと多いかもしれんし、もっと少ないかもしれん。自分の目に見えてるもんじゃなくて、そういうインターネットとかの、自分の目でそういう実際のものを確かめたんじゃなくて、そういう情報として取り入れたものの、ね、感覚として入ったものやから、本当は違うかもしれんってことって世の中にもっといっぱいあるんかもしれないっていつも思うんですけど、なんかね、なんかいろんなことがそういうふうにこう思うんですよね。まあ、自分の体もそうやし、いや今病気になっとる、なんか調子悪いなとか思ってても、それが頭の中でもしかしたらこういうふうに考えて、自分の中の頭が治ったって思ったら、もしかしたらその治るかもしれないとか、なんかそういう可能性ってないのかなって、いつも考えて、僕にはそういうことができる力はないのかとか、考えたりとか、してる時がある。なんなんだこの妄想癖はって感じなんだけど、そう、僕の友達が癌で闘病してるんですけど、なんかそういう友達に、なんとか、なんか力にどうやったらなれるんやろとか考えると、何が一番その子のためになるんだとか本当に考えて、もしちょっとでもそのね、病気が治る可能性があるものに何か、手が貸せれたら、本当にこうし、なんかこう、そうしたいって、いつも思うんだけど、どうしたらいい？なんかいいことがあったら教えてくれ。って思っちゃいますが。でもそれで、そう、前見てた本とかでね、体験談みたいなんで、体も自分の思い込みに支配されているっていう文章があったんやけど、その自分についての思い込みを変えなければ、なんかこう、そういう状態を抜け出すことはできへんやけど、それに気づいて、自分の意識の中で、こういうふうに思った通りに変えれるって、イメージし続けると、変わったっていうなんか話とかがあってね、それ、なんかなんかウクライナのこう方で、生まれつきでこう目の、本当に目にすごく何個も緑内障だったり白内障だったり乱視とか眼球浸透とか、なんかこう難しい名前の目の病気何個も持ってて、もう全然、特に白内障とかがひどくって全然目が見えへんくなってった、小学校の時にもう本当に2年生にはもう完全に目が見えなくなってたっていう子がいてねっていう話があって、その子がもう17歳になる頃には、そこの17歳になった時点でもまだ全然見えてなかったんですけど、その時に一人の少年と出会って、その少年がもし目が見えるようになりたいなら見えるように訓練すればいいんだよって言ったっていう話があって、みんなは目が見えへんからかわいそうだって思って、かわいそうっていう言葉しか聞いたことこの子はなかったらしいんですけど、でもそのもし目が見えるようになりたいなら見えるように訓練すればいいって言った人がいたと。でその訓練を この子は始めるわけなんですけど、そして始めると1年もしないうちにその子なんか目に光が戻ってきたってなって、最初はぼんやりだったけど、それで希望を持つことになって、そっからずっとその目が見えるための訓練っていうのをどういう形でしたかはわからないけど、わからないんだけどね、でもその子なりにすごく目が見えるための訓練をどうにかしてやったんですよね。そしてその子、それからついになんかシュナイダーっていう子なんですけど、もう名前言ってしまった、視力が文字を読めるぐらいまで回復して、歩いたり走ったりもできるようになって、最終車の運転までもできるようになった。もう現在はもうそのまんま運転免許を持って自己治療センターを運営してる人になったっていう、すごいあの話がなんか本で読んだことがあってね。それいや、何なんやろ、もしそういうことが訓練っていうか自分の意識の中で起こせてできたら、なんかちょっとでも楽になるものが、そういう意識のものでできるなら、そういうのが僕こうやってできたんやって、その人に僕は言いたくって、挑戦を決めたことがあって、僕も病気がある、から自分にね、それを治したいな意識して、もし僕がこれを克服できたら、自信持ってこうできたってその子に言えるんで、いや頑張りますいやだから、その病気と戦ってる、友達もね、絶対に治るって俺は信じとる。だから、大変な時が多いかもしれないけど、じゃあ本当大変な時の方が多いんかもしれんけど、いやもう絶対に大丈夫。で俺も絶対に何か、見つけて届けたいんで、待っててください。でも本当に頑張ってねって本当に心から思ってます。はい、絶対大丈夫、絶対大丈夫、頑張って。
Thank you.
エンディングです。お知らせがあって、前も言ってましたけど、僕らレロンズとあとねハンマー&ネイルズのツーマンが、決まって、11月の22日の日曜日に伊勢のライブハウスバレットで、この念願のツーマンをこの2バンドで、行うことが決定しました。イエーイ。で、詳細がもういろいろ出て、フライヤーが出来上がってくるのでちょっと紹介したいんですけど、僕らツーマンでね、ハマンド・ネイルズとレノンズが、出演と、あとね DJ が、DJ ハグさん、僕がワンマンの時も DJ をもう最高の DJ をしてくれた DJ ハグ来てくれます。それとはもうね、もう若い DJ の最高の可愛いキューティーな、森田の夏希ちゃんが、この二人がね DJ をしてくれます。いや、ありがとう、ありがとうございます。楽しみですよね、 DJ も。で、あとお店が伊賀からね、トゥートゥーズって、言うたら僕らのその時 の T シャツとかも作ってくれたりとか、シルクスクリーン のプリントとかしてくれる、もうかっこいいお店のトゥートゥーズの、桂くんが、来てくれます。あともう一つお店が、友達なのマフィンの、これまた美味しいねマフィンのフフラさんも来てくれます。いいですな。でね、あとこ、これ謎やな、ハンマジャヤハンマジャヤこれね、ハンマ&ネイルズのおばあちゃんがもう作ってるテコネをね販売してくれる、これ絶対うまい、島のテコネを販売してくれるハンマジャヤも来てくれると来てくれって言ったらいいのかあとはバレットがおでんやってくれるみたいです。うん、いやー、なんかこう盛りだくさんな感じでライブがあるんですよね。これ絶対楽しいと思うんで、チケットはネットの方からっていうか、僕の SNS とかホームページからも買えるようになると思いますので、ぜひ早めに、なんか50枚しかなんかダメなんで、チケットがね。早めにぜひ、チケットをゲットしてもらいたいなって思います。詳しいのはフライヤーとかにね、をまた SNS に載せますよ。ぜひご覧くださいね。オープンはね、5時からかな。5時から DJ が始まって。そうそう。で、チケットが、前売りが2000円かな。ドリンクついて。そうです。あとね、この日の、このイベント特製の T シャツが販売もありますし、その、イベントの T シャツのフロントの部分の、シルクスクリーンをこうやれるとか、そういうのも、持ってったら多分、T シャツやった T シャツとかにシルクスクリーンのプリントしてくれるっていうことの、こともイベントの中に盛り込んでます。そしてこの一人30層の、公開レコーディングみたいな形のことも考えてますんで、それもまた随時楽しみにしてもらいたいなと思います。はい。でね、このレノンズが、僕らのこのレノンズでね、インスタのページ作ったんですよ、初めてっていうか、やっと。なんでこれ聞いてる人もよかったら、フォローをぜひしてもらいたいなと思うんで、インスタの、レノンズアンダーバーバンドって書いてます。それぜひよかったらフォローしてもらいたいです。お願いします。はい、そんな感じで今日はいろいろまた喋らせてもらったんですけど、どうだったでしょうか。またメッセージとかもインスタとかツイッターとかホームページのコンタクトとか、そっちにまたよかったら、メッセージとかもらえたら嬉しいです。お待ちしてます。 ではまた来週、会いましょう。お相手はジュンレノンでした。今日も聞いてくれてどうもありがとう。バイバーイ。